東大幻想見聞録、著者長岡京也。かつての私は東大の声を聞くことができた。彼らはいつも闇の中から現れ、遠く淡く輝く思い出を抱えてそびえ立っていた。それは決しておとぎ話ではない。東大は陸の最果てから漆黒を照らし、我々を海の物語へいざなう。私は88の東大の言葉をここに書き残す。それがこの東大幻想見聞録である。失って初めて大切だったと気づくことがあるように、人知れず刻まれ続けている記憶がある。彼らにとって、私たちにとって、それは何なのだろう。
寒い冬の青森はすごい。
2019年12月、吹きすさぶ冷たい風に体をこわばらせながら、私は青森県下北郡東通村の尻屋崎を訪れていた。津軽海峡と太平洋の波がぶつかる下北半島に、目指す尻屋崎灯台がある。尻屋崎灯台は日本に16カ所あるうちの一つ、登れる灯台だが、この時期この時間に訪れる人はそういないだろう。振り返っても歩道を歩くのは私一人だ。心なしかバス停から歩き出した時よりも霧が濃くなってきた気がした。かすかな不安を感じながらも、白いレンガ造りの灯台を目指し、霧にとらわれないように注意しながら進む。天気のせいかな、歩いても歩いても距離が近づかないような。波の逆まく海を見渡しながらひたすら前進する。しかし迫力あるな、この周り全部が太平洋か。そしてやっと灯台の足元にたどり着いた時、突然一頭の馬が現れた。
あれ、
こんなに開けた土地でこんなに大きな馬を見逃すだろうか。思わず飛びのいて間の抜けた質問をしてしまった。君はどこから？
驚いてるな。なあお前。
豪快な笑い声がその馬のすぐ横で響いた。これはもしや、いや、きっと。確信で胸が熱くなる私をよそに、のぶとい声は思案げにつぶやく。
しかし今日は山瀬が強いな。今夜も降るかね。
あの、
ん？なんだ？
流行る気持ちを抑えながら、呼びかけをいぶかしむ声に、私はゆっくりと近づいた。尻屋崎灯台さんですよね。
はあ？
すみません、突然。
ルポライターをしている長岡と申します。決して怪しいものではありません。
いやー、すまんすまん。俺は声がでかいんでな、怖がらせたかもしれん。
いえ、僕の方こそ。あなたの声が聞こえたものですから、つい。
そうか。にしても俺の声が聞こえるのか。面白いやつがいるもんだ。他の灯台にもあったのかい？
はい、いろいろな灯台をめぐってお話を聞いているんです。
おお、話。
ええ、灯台が完成した当時の話であったり。
おお、しけ。お前、話を遮っちゃいかんよ。
この馬は普通の馬よりこうたくましいですが。
こいつは勘立ちめよ。この辺はほれ、寒くて仕方ないだろ。食べ物だってそう多くは取れない。だから頑丈な新しい馬を育てたのさ。
なるほど。だからこんなに堂々としているのか。すごいな。
まあそろそろアタカッツ、寒さがマシな牧草地へと移動しちまうがな。
へえ、なんだか尻屋崎灯台さんは馬の扱いに慣れていらっしゃるような。
はははなんでかは知らねえが、こいつらは俺によく懐くんだよ。
他にもぜひそういうお話を伺えたら嬉しいんですけど。
こんな話でいいのか？
いいんです、聞かせてください。
これはまた変わったやつだな。しかし、さてどっから話したもんかな。
そうしてしばらく悩んだ後、一つ息を吐いた彼は、朴訥とした声色で自らの記憶をゆっくりと語り始めた。
俺が建てられたのは明治9年。この辺りは、そら、海を見ればわかるが、船が通るには難しい場所でな。霧も煙みたいに濃いし、だからこそこのデカさの塔が必要だったのさ。俺が照らしてやれば、船に乗る奴らを導けるだろう。
当時の船員たちからすると、とても頼りがいがあったのではないでしょうか。
ま、日本一高いレンガの灯台だからな、誇りもあるってもんよ。それにな、あんたは知らねえかもしらんが、ここは設計こそブラントンつ外国の人間だが、実際に建てたのは日本人よ。
そうだったんですか。ブラントンが帰国前に設計した灯台の一つだと調べてきたので、建設も彼が主導だったのだとばかり。
それも間違っちゃいないんだろうが、俺が完成する半年以上前にはお国へ帰っちまってると来た。俺が立つ尻屋崎は作業が難しい場所で、施工から完成までに3年4ヶ月もの月日がかかってんだよ。
そうか。じゃあ最後はもう日本人の手だけで。
ほとんどな。このレンガだって地元で焼かれた日本産よ。珍しいんじゃねえかな、俺らの時代じゃ。
すごいですね。じゃあ尻屋崎灯台さんは日本人の技術者が中心となって建てられた初めての灯台かもしれない。
そうだな。あ、ちなみに最初の灯台森はバッジっていう兄ちゃんだ。こいつが俺を設計建設したって話もあるくらいのやつだったんだが、たった20日で国に帰っちまったよ。
一月もいられなかったことには何か理由があるんでしょうね。とても興味深いです。
そうか。ま、俺も自分のことを人に詳しく話すなんざ久しぶりだからよ。面白いもんだな。
尻屋崎灯台さんは僕のように灯台の声が聞こえる人間と話したことはありますか？
あるよ。そんなに多くはないがな。なあ、でも一つ不 不思議な話があるんだ。聞くかい？
はい、ぜひ。
うん、あれは俺も今では夢だったんじゃねえかと思うが。
楽しげに口を開いた彼は愛おしげに過去の記憶を話し始めた。
尻屋崎には有名な伝説がある。不思議な光の話だ。一つ目の光が現れたのは明治16年10月24日の夜、みぞれが降る寒い日だった。何の気なしに空を眺めていたら、小さな火の玉が俺めがけて飛んできた。なんだありゃ。おおい、どんどん近づいてくるじゃねえか。ガラス板一枚を突き破ってそのまま煙みたいに消えちまった。後で調査に来た奴らが空から落ちてきた石じゃねえかと言ってたが、ありゃおっかなかったな。ね、俺が話したいのは二つ目の光。昭和21年5月23日のことだ。前の年まで続いたひでえ戦争から俺は見ぬも無残なズタボロの荒れ放題。一緒に灯台を守ってきた村尾という男も爆撃に巻き込まれて死んじまった。さすがの俺も参ったよ。ついには光を届けることもしないでぼんやりと寝転ぶ日が続いた。その日はなんだか気持ち悪い天気でよ、濃い霧が立ち込めてる上に薄黒い雲がどんよりして生暖かい風が吹いてたんだ。はあ、どうしたもんかね。愚痴っぽくつぶやいているところに慌てた様子の灯台守たちが突然やってきたのよ。おい、何があるってんだよ。あ、なんだあの光。レンズよりも低い位置に雨の夜に見る電球のような景色に滲んだ明かりが灯っていた。俺のように強い光ではないけれど、どこか暖かい不思議な光だ。どのくらい見とれていただろうか。まばたきをするとその光は消えていた。今のは一体と、先ほどの光が消えたあたりに人の影が浮かぶのが見えた。村尾、どうしてお前が。村尾らしきやつは、いや、村尾は遠い砂浜を指さした。そこに目を凝らすと、今まさに一艘の船が陸に上がろうとしていた。この霧としけた天気だ。俺が照らさなければ目的地を見失ってもおかしくない。お前は俺の代わりに光を届けてくれていたのか。そう静かに問いかけると、あいつは小さくうなずき消えていった。これが人間と最後に話した記憶だよ。
不思議なお話ですね。
そうさ、村尾のおかげで俺はまた役目を思い出せたんだよ。
その声はどこまでもまっすぐで、私たち人間が灯台に力を与えることもあるのだと密かに嬉しくなった。
とまあこういうことでな、俺は今もここにいるってわけだ。
素敵で特別な思い出をありがとうございました。
俺はよ、またああいうどうしようもねえ戦いが起きても今度はふてくされたりしねえで、船やそこに乗る人間を照らし続けるよ。
頼もしいですね。このシリア崎に住む人たちも元気をもらえるんじゃないでしょうか。
そうなりたいもんだね。さて、また来いよ。今度はもう少しあったけえ時にな。
豪快な笑い声は神立ち目の稲垣とともに遠くなって消えた。彼がいなくなると寒さが一気に戻ってきたように思えたが、尻屋崎灯台の記憶は確かに私の胸の奥に温かく灯った。幾分か霧が薄くなったように思える。私は往路よりも軽くなった足取りで尻屋崎を後にした。